ございます。
おはようございます。
13分聞くだけでできる集客10倍講座、インタビュー役の秋田俊也です。今日も燃える株式会社の木戸和俊さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回ですね、
前回は
集客の最強の武器、お客様の声をどうやって集めたらいいですかというテーマで投げかけたら、まあ、
はい、
木戸さんからいきなり振られて、
ええ、
まあ、私がお答えしたという、ええ、で、まあ、番組を聞かれている方からですね、
はい、
いや、それは最強の武器なのは分かるんだけども、
ええ、
そのやっぱりお客さんの声を集めるっていうことにそもそもストレスがね、
うん、
感じる、いや、ハードルが高いよという声がすごく多いんですよね、
はい、
確かにお客さん見ててもやっぱりね、アポイント取ったりいろいろする部分も含めてハードルが高いっていうのは感じるんで、今日
は
ズバリ
ズバリ
木戸さんに答えてもらおうと思いまして、
はい、
タイトルはですね、ズバリ木戸さんが答えますと、お客様の声がストレスなく続々集まる方法とはということで、木戸さんにこうね、
はい、
どうやったらこうストレスなくお客さんの声がね、
ええ、
集められるのかっていうところを、ちょっとその極意を、
極意を、あれですか、その前回は秋田さんはどんなこと言ったんでしたっけ
前回いや、前回は1ヶ月前ですよね。
忘れました。
もう結構いいこと言って
な、ね、いや、かなりいいこと言ったんだけど忘れたとか。
まあ、多分お客さんインタビューの、目的は、お客さんに、が、あなたに頼んでね、よかったよということを、確認の場ですよみたいなことを言った記憶があるんですけどね、
いやいや、
ちょっと一回言ってないのであ
まりあれですよね、まあ、ええ、ここで言うお客さんの声というのは、
ええ、
まあ、お客さんにインタビューをして、ね、例えばリフォームであれば、
ええ、
どこでこの私のこと知ったんですかとか、まあね、なんでリフォームしようと思ったんですかとか、まあ、そういう、こう、インタビューをしていって、まあ、お客さんの、こう、まあ、事例みたいなのを作っていくっていう、まあ、そのお客さんの声っていう意味ですよね。ただ単にアンケートを取った
お客さん
の声ではなくて、インタビューをして、
まあ、写真も載せて。
写真も載せてと。なると、やっぱり、まあ、ハードルは高いですよね。
確かに、高いですね。
ねえ、お客さんにやっぱりインタビューするとなると、30分とか、まあ、中にやっぱり1時間2時間とかかかりますよね、
うん、でそもそもが写真入りで出るので、まあ、実名は出ないですよね、うん、A さんとか B さんとかって出る写真入りで出るので、そこにまず依頼するときに引き受けてくれるのかなっていうのもあるし、そういう依頼をして何って嫌われるのもね、せっかくいい関係なのに嫌われるのも嫌だしっていうので、
まあ、嫌われなくてもその断られるとなんか、
ね、断
られ、なんかやっぱり断られるんじゃないかとかね、そんなことできないよとかね、まあ普通思いますよ、なんかね
思うんです、
うん、
でもそれが乗ることでやっぱり初めて見たお客さんとかには、ないじゃないですか、そういうのは、でそれがバンバンあると、あ、すごいな、で読めば、あ、なぜこの人に頼んだらこういうふうに、例えばいいね、キッチンになるとかじゃなくて気持ちもこう明るくなったりとかね、人生もが前向きになるとかっていう話になると、あ、こういう人に頼みたいわってなるんで、
そうですね、
そこは最強なんですけど、
うん、
それは分かってるんだけど、
うん、
でもなかなか頼みづらいし、どうやったらこう OK って言ってくれるのか、
あれですよね、結局その売り手側でね、私たちこんないい仕事しますよだとか、ね、あれもしますよ、こんなメリットがありますよって売り手が語るよりかは、やっぱお客さん、実際のお客さんが言ったことの方が、新規のお客さんとしてもね、そっちの方が真実味があるというか、
そうなん
ですね、それが、まあ、紛れもね、本当にいい仕事をした、まあ、証になるので、 やっぱりそういうお客さんのそういった意味での声っていうのがいっぱいあった方が絶対それはまあいいですよね。
いや、私なんかもお客さんの、ね、インタビューの声を聞いてそれを文字に書いてるんですけど、やっぱりお客さんが言った言葉ってすごくなんかやっぱ共感しますよね。あ、そういう気持ちなんだみたいなね。
そうですね。
それはすごく大きいと思いますね。
それは業種はもう関係ないと思うんですよ。例えば私のセミナーなんかも、なんでね、たくさんコンサルって腐るほどいるじゃないですか。なんでそんな中で私のね、選んでくれたんですかって聞いた時に、やっぱその反響率50分の1だからだとか、もちろんそういうのもあるんだけど、そっちよりかはやっぱりその事例紹介のところをやっぱり読んでるんですよ、みんな。それで私と同じように、なんかこんなんで困ってる人とね、なんか事例があったんで、あ、私と同じだと思ったとかね、やっぱりみんな事例見てるんですよ。そういった意味で、まあ、事例イコール、まあ、お客さんの声っていうのは、まあ、重要っていうのは多分、まあ、みんな 知ってると思うんですよね。
知ってはいるんですよね。
知ってはいるんだけれども、まあ、この方は H さんですかね。ね、インタビューするのはいいんだけども、ハードルが高いわみたいなふうに多分言っ
そうなん
て
で
るん
す。
ですよね。
だ、多分やりたいんだけど、でもそれってどうやったらやっぱりね、OK してくれるのとかいう、そこの入り口のハードルがすごく高いと思うんですよね。
まあ多分、まあ、H さんだけに、まあ、言うとしたらですよ。
それがいいですね。
H さんだけに言うとしたら、まあ、H さんはすごく、ね、いい仕事してるじゃないですか。
私は仕事はあまり知らないんですけど、
まあ、
人は知ってますよ。いい人だったなと思って。
ね、会った感じ
あっ
も
たかい、
ね、
柔らかい感じで。
そうで、まあ、保険の、ね、方なんだけども、なんかその保険の人独特のなんかこうニーズ喚起をするだとかね、
ギラギラしたもんないですね。
ないので、お客さんも、あ、こういう保険の人だったら話しやすいなっていうので、多分、まあ、契約になってるお客さんがいっぱいいると思うんですよ。みんなそういう理由で契約になってると思うので、意外とその H さんがハードル高いわと思ってるだけであって、ポッとインタビューお願いできますかみたいなこと言ったら、おお、いいわよみたいになんか意外と言ってくれると思うんです、なんかね。
そうすると、いや、確かにそのハードルが一般的には高そうだ、あるいは高いものかもしれないんですけど、こちら側の思い込みが結構大きいっていうことですか。
多分これね、恋愛と多分同じだと思います
え、
よ。
恋愛ってどういうところ
やっ
です
ぱ
か。
り好きだとかさ言ったら、いや、私はあんたの子好きじゃないですみたいにね、やっぱり言われるんじゃないかっていうのがあるから、なかなかその告白できないじゃないですか。好きだっ
確かに、
ていうただ一言、それは伝えればねいいわけなんだけども、それと同じでインタビューもね、多分そんな恋愛に比べてもっと高確率で H さんの場合はイエスって言ってくれるはずだと思うんですよ。だけども、まあ H さんがね、やっぱりこう心配な気持ちの方が大きいから、言って断られたらどうしようどうしようみたいな。意外とね、H さんが多分頼んだら、あ、まあいいわよとか言ってくれる人多分ね、いっぱいいると思いますよ。
そうすると、例えばじゃあその時に H さんなりに成り代わるとしたら、お客さんに木戸さんってどういう言い方をして頼みますか？
いや、もうそこで、まあ H さんの場合ですよ、H さんぐらいになったら何を言ったらいいかだとかっていうよりかは、もう、なんだろう、かえってなんか、じゃあこの言葉でって言うと、その言葉通り今度言えなかったら ね、最初つまずいてたら、あとボロボロになったりとかあるので、もうなんか直球でいいんじゃないですかね。
例えば直球っていうと。
いやね、例えば秋田さんが私のお客さんとしたら、秋田さん、もう今度さ、もうちょっとインタビューちょっと協力してもらえないですかって、もう普段の会話の延長でね、もうズバリ聞くだけでいいんじゃ
スト
ないで
レー
すか
トに。
ね。やっぱり関係ができてる人ばっかりだと思うんですよね。
それは本人はどうやって気づけんですかね。
どうやって気づける？いや、 H さんからいろんな報告受けてるんですよ。
はははは
それでもうお客さんがもう友達みたいに、ね、
うんうん、
あら H さんうんちゃなかんちゃなみたいなね、うんうん、もうそんな関係の人が何人もいるんですよ、うんうんうん、でまあそうですね、じゃあ分かりやすいように、うん、H さんのような人じゃない人にどうしたらいいかにの方がなんかまたそっちの方がまた H さんも分かりやすいかもしれないですかね、
うんうんうん、
どうですかね、
うん、そう、どう、
うん、あの結局インタビューを頼むのにどう言うか何を言うか、
うん、
もちろんそれも大切なんですけども、うんうんうん、その手前の手前の手前の手前の手前の手前のずっと手前の方から見ていったらいいんじゃないですかね。
それは例えばどういうことなんですか。
頼む前に、うん、前のお客さんとの関係、
うん、
っていうところでもう何だろう、こっちの方からね、うん、まあ、オープンになって話をすればお客さんもオープンになって話をして、そうするとまあ半分ぐらいなんかも友達のような感じでね、いや北さん飲み過ぎなんじゃないですかだとかね、なんかそんな会話ができる関係をもう最初のうちから作っちゃった方がいいかなと思うんですよね。
そう、そういう作ってる人に話を自然とすればいいという、
そうそうそうそう、そういう関係を作ったらなんか頼みやすいじゃないですかこっちも、
はいはいはい、
でそれがこうまだお客さんと営業マンの関係みたいにね、うんうんうん、秋田様その後いかがお過ごしでしょうかみたいな、そんな関係だと、うんうん、そっからちょっとインタビューはやっぱりハードルがやっぱり私も高く感じますよね。
そうすると、うん、そこまでこう気楽に話ができている人がもしいなかったとしたら、
う
んうん、そういう関係をまず作ることを日々努力した方がいいんじゃないかってことですか。
そうそうそうそう、
その手前の手前の手前の手前の手前の手前
そうそうそう
っていうこと
は、そうそうですね。そしたら実はその手前の手前の手前の手前の手前の手前を考えれば、制約率も今度上がってくると思うんですよね。
それは仕事なんですか。
仕事の、うん、やっぱり最初からやっぱり壁を作ってる間は関係はできないですから、うんうんうん、そこをまあ前にも多分このポッドキャストでね、うん、話があったと思うんですけども、秋田様っていうんじゃなくて、うん、まあ秋田さんってちょっと言ってみましょうとかね、
うん
まあ、そういったのなんか距離が近くなるじゃないですか、うんうんうん、まあ、そういうのこっちの方からもうね、もうなんだろう、もう秋田さんももう通り越しちゃって、
うん
うん、年やんさとかさなんかいきなりね言うと、こっちの方からこう壁を突き破るようなことを言っていくと、うんうん、向こうもね、なんと俺のことこう言って、トシアンと呼びやがった、じゃあ俺もカズちゃんと呼んだろうみたいな、
うん、
なのでどんどんまあ距離が近くなるじゃないですか、
うんうんうん、そうすると、
うん、
実はそのお客さんの声を集める、つまりお客さんインタビューするということよりも、
うん、
もっと手前で普段からの仕事、
うんうん、
というか普段からの人間関係をどうやってますかっていう、そこを意識するというか、
うんうん、
そっちの方が大切ですよ、
うん、
と
そうそうそうい
うことなんですか。
そうですよね。いや、そう思わないですか。
いや、思います
ね。なんかその、
うん、
お客様ってなんか、うん、ね、なんかちょっと自分も壁を感じてる人に、ま、頼めないじゃないですか、うん、だけどなんか秋田さんがこう本当に仲のいいクライアントで、その M さんっているじゃないですか、うん、で M さんだったら結構なんかいろんなこと頼めるじゃないですか、
うんうんうん、
ね、こうなんか
秋田さん
の、ね、そうセミナーに参加してもらって喋ってもらったりだとか、うん、すごくハードルの高いことをお願いし、
ね、
できるっていうのはまあ距離が近いし、うん、お互い信頼しちゃってるし、うん、そういうやっぱり環境を作ったら、
うん、
もうインタビューは全然こうねストレスなく頼めるんじゃないかなと。
そうすると、
うん、
もう一点あるんですけど、
はい、
こうこれをお客さんいろいろこう聞いてると、そこまで自分のことを評価してくれてるのかな、
うん、
いやなかなかお客さんの、うん、本音の本音ってなかなか聞いてないじゃないですか、
うん、
確かにいい仕事はしたかもしれないんだけど、自分のことを評価してくれてるのかなという、
うん、
もし気持ちがあったとしたら、
うん、
そこはどういうふうに解決したいんですかね、
うん、まあそこも含めた上でのインタビューでいいんじゃないですかね、うんうん、で本当に、ねまあ、秋田さんにじゃあインタビューお願いしたい、
うん
まあまあ、本当に気心を知れてるんだけども、うんうん、本当のところでね、うん、秋田さんどう思ってるのかなっていうのも含めて、うん、やっぱそこを聞くことがまた今度そのお客さんのまた 喜びにもね、うん、なんか足りないところがあれば言ってくださいって、うん、そこで聞ければね、足りないところを今度またそこでカバーできるじゃないですか、うん、足りないところがそのままになるよりかは一回聞けばカバーできるわけなので、
そこ素直に聞いちゃうっていう感じですかね、
うん、そうそうそう、なんかいいことばっかり聞こうとしないで、まあ本音トークでね、うんうん、ダメな部分を言ってくださいみたいなね、まあ、そうするとまたさらに信頼関係がね、うん、強くなりますからね、
あ、お客さんもあ、なんかいいこと言うんじゃなくて、うん、そういうことも含めて私のことを知ろうとしてくれてんだなっていう気持ちになりますよね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、もう率直なもう、ね、お聞かせくださいと、で私ももっとやっぱりね、うん、もう秋田さんに喜ぶ仕事をこれからしていきたいんで、うん、っていうことをやっぱり言ってあげた方がいいですよ、うん、なんかね、そうするとまあお客さんも協力しようかなっていう気持ちにもなってくれるし、
なるほど、
うん、そういった意味で H さんは、うん、まあ、そういう関係できてる人がもう何人もいるんですよ、うんうん、だからあとはもう言ってみるだけ、うん、っていう感じがするんですね、 H さんは。
なるほど、じゃあ改めて今日一言、はい、H さんに向けて一言言うと
して、そうですね、 H さんに言うんであれば、うん、もうちょっと思い切って声かけてみましょうよと。
なるほど、
うん、まずは一人ね、うんうん、まあ
1人、
うん、一番なんかこの人と関係がなんかできてんじゃないかなと思う人に、うんうん、まあちょっと勇気を出して一声かけてみると、
一人でいいので、
うん、
それいいですね、
ね、
シンプルですけどいいです ね、
ここからスタートでいいですかね、うん、
はい、ありがとうございます、はい、いかがでしょうか、それではですね、
はい、
結構この番組のブログの方にも結構書き込みをしていただいている方から、
はい、
まあ、この爆売れチラシというか、まあ、
うん、
木戸さんの作られてる、
はい、
ツールがありますよね、
はい、
まあ、チラシ、要はたかがチラシなのになんでこうすごく強い信頼関係をね構築できるのか、
うん、
その訳を知りたいという問い合わせが来ていますので、
はい、
次回そのテーマでいきたいと思いますので、
はい、
それでは、
はい、
さよなら。